こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、まずですね、アイヌの音楽のバンドというのはなかなかオーストラリアでは聞くことがないんですけれども、どのような音楽活動を、はいはい、されていらっしゃるんでしょうか。
まあ、北海道の、はい、アイヌ文化もいろいろありまして、
はい、
ですね、僕の使ってる楽器がトンコリという弦楽器なんですよ。
トンコリ、はい、
トンコリで弦が5本か6本あって、
はい、
まあ、ジャンルでいうと琴みたいな、その、まあ、琴、ハープですね。
あー、
ハープの仲間の楽器の5弦6弦ぐらいしかない細長い楽器なんですけど、これ、はい、サハリンアイヌの楽器なんです。カラフトアイヌ、
う
ん、で、まあ、かなりレアな楽器ではあるんですけれども、うん、まあ、それのそのリズムというものが残ってまして、古いリズム、
はい、
でその独特なリズムなんですけれども、そこになんかものすごく今にも通じるグルーヴというものがあって、
はい、
で僕はそういう昔の、まあ、トンコリのリズムだとか、
はい、
古い歌ですね、
はい、
そういうものを引用しながら、
はい、
今の感じでやろうかなと思ってるんですよ。今の感じとなると、やっぱドラム、ベース、キーボードっていうのを入れて、
はい、
そこで要するに昔のアイヌのリズムを今の楽器に置き換えるみたいな、そういうことをテーマ、
うん、
テーマにしてやっているのが、うん、ラブアイヌバンドです。
なるほど、
うん、
バンドのメンバーの方は皆さんそれぞれそのアイヌの音楽を勉強された方なんでしょうか。
アイヌの音楽は僕を通して、
うん、
そのもちろん勉強って言っていいのか分かんないですけども、
ね、
理解を進めていながら、うん、だけどそれぞれのメンバーは、
うん、
まあ、ドラムだったらドラム、キーボードだったらキーボードというその各楽器の日本の多分トップランキングの人たちだと思うんですよね。まあ、民族というよりもミュージシャンとして、
うん、
本当にトップランキングの人たちなので、まあ、だからアイヌ音楽にみんなが合わせてもらってるっていうよりも、今の現代の音楽のマナーにこう僕が飛び込んでいくって言った方がいいのかな。うん、
なるほど。
逆にあんまり合わせてもらってはいないですね。こっちから飛び込んでいく感じかな。今の世界に昔のものが飛び込んでいく感じ。そこで新しいものを作っていくっていう。それを楽しんでもらうのがそのライブっていう。
うん、
何やってんだろう意外にいけてるかもしれないって思わせたいですね。
サハリンロックという曲を聴かせていただいたんですけれども、はい、アイヌの音楽をモダンな、はい、今のものに持っていくときに何か難しかったこととかってありますか。
うん、いつも難しいですね。やっぱり、うん、そのかけ離れたことをしようとするわけですから、
うん、
なんだろう、最初の持ってたものを壊しちゃうこととかよくあるので、
うーん、
かっこ悪くしちゃうこともあるので、
うーん、
そういうこととかやっぱすごく難しいし、あとその自分が伝統だと思っていたことが、
はい、
自分がちゃんと理解できてなかったりとかすることもあるので、
うーん、
その結構おっかなびっくりはやることが多いですよね。昔のものなのでやっぱりそのあんまりめちゃくちゃなことはしちゃいけないとか思いつつ、
はい、
それをこうもう一回壊したいじゃないんですけど、違うものにしていきたいっていう気持ちとのそのせめぎ合いのところでバトルをするというのが、うん、割と制作ではそういうことはよくありますね。はい、
曲のアレンジは沖さんがされてるんですか。
まあ、全部曲作りと、まあ、アレンジはまあみんなでやることもあるんですけど、曲の最初の、言い出しっては全部僕ですね。作曲になると、はい、
うん、先ほどその、まあ、ちょっと伝統の部分を壊してしまうような怖さもあるという話でしたけれども、それは、うん、そういうフィードバックが来るんですか、はい、その他の例えば アイヌ音楽を知ってる方からちょっと違うよとか、
それはあんまりないんですけど、
はい、
それはあんまりないんですけど、そんな気配を感じることはあるよ。自分でジャッジするしかないし、その踏み外し方がその OK だったのか、踏み外してないのに、うん、なんかちょっとアイヌ語の発音がおかしかったりとか、で後悔することはもちろんあるし、はい、そういうことはある。
怖さを感じることはないですか、そういう常にあの素晴らしい文化があって、それをまたこう違う方向に持っていく中で、う
ん、怖さは、
はい、
うん、それはまあそれはありますよ。だって登ったことない山に登ろうとしてるわけですから、
う
ん、どこに、
そうですよね、
どこにその落石があるかわからないし、足踏み外しかわからないし、でもそれはスリルだし、でもしあのアイヌの昔の文化をもう一回振り返ってみたときに、じゃあアイヌ人がその自分誰とも接触せずに外部と独特の文化を自分たちで作っていったかって言ったら、そうではなくて、アイヌ文化のやっぱり特徴になるのは、あの交易によって持たされた外部のいろいろな情報なりものがそのアイヌの中に入ってきて、アイヌがそれを自分たちらしく、
うん、
その作り変えたものを今アイヌ文化って言ってるんですよ。
常に変わってきたわけですね。
ということは、うんうん、ということはもう連続的に伝統と言われているものは絶えず壊されてきたってことなんですよね。
うん、
それを、今一度アイヌ文化がやっぱり西洋化とやっぱりその国のまあ、覇権主義とかそういうものの中で文化的に衰退していって、
うん、
昔のものがなくなっちゃったわけなんですよね。
うん、
昔のものがなくなっちゃったから、その昔のものがあの変にめちゃくちゃに壊れてしまっていくのは良くないっていう、その一つのリミッターっていうのは絶えずかかってしまう文化なんですけど、
うん、
でももし100年前の交易所、黒竜江の河口にあったと言われている交易所に、清だとか、中国ね、うん、中国とか、はい、あと他のシベリアの北方のアイヌの親戚みたいな先住民族が集まって、
うん、
そこで交易が開かれていた時にですよ、
はい、
そこにドラムセットとかベースがあった場合、アイヌどうするか、どうしたかっていう問いかけを俺自分でしてるんですよ。
なるほど。
アイヌはね、買ったと思うんですよね、多分。
そうですね。
買わない理由が。学校側100枚とドラムセット、うんうん。これやばいだろう。こんなでかい音でドラム、あの音が出る、
ね。
こんな低い音が出る楽器があるとかなったら、新しいもの好きのアイヌは買ったはずなんですよ。ラッコの皮100枚とかとね、交換して。
うーん、
で今僕がやってるのは、その100年ぐらい遅かったけど、アイヌ文化にドラムセットとかベースが入り込んできたっていう、
あ
こっちなんです。
伝統壊すというよりかは、こうその延長線上に現在のバンド活動が、
そう延長線にいるしですね、あとはライブで僕らがどんだけみんなを踊らせるかっていう、それだけですので、もうドラムもベースも音響もキーボードもトンコリも歌も全部一つになって、
はい、
新しいリズムをみんなに提供するから、
はい、
それで踊ってほしい。
もう積極的に参加してほしいということですね。
はい、いやもう世界中みんなやってることなんで別に新しくないんですよ、僕らがやってることは。そういうウォーマーデレイドはそういう僕らみたいなバンドが世界中から来るので、
あ
多分あのアメリカの音楽ばっかり割と聞いてるんですけどね、僕らはね、うん、そういう耳からしたら多分すごく新鮮だと思います。
なるほど。オーストラリア初めてになるんでしょうか、はい、オーストラリアでの。
いや オーストラリアも散々行ってますね。
あ、そうですか。
はい、
あ、じゃあステージもされてるんですか。
ね、ウォーマッド前13年、あ、12年ぐらい前1回行ったことありますし、
なるほど、
はい、オーストラリアはよく、はい、最近久しぶりなんですけれども、はい、楽しみにしてます。